足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
寒いっすね。
寒い。もう、言うても、多分これが配信されてるときは、めっちゃ寒なってると思う。
なんか寒波が来るとかいう本とかね。
ね、今これ月曜日なんで、はい、あれなんですけど、火曜日の夜から水曜日とかがもうめちゃめちゃ寒くなって。
この間なんか北海道でら雪がどうのこうのね、なんか言ってた。あれよりひどいってことですか？
そう。なんかね、ぐって寒気がめっちゃ寒いのが下がってくるらしいんで、はい、もうなんか、だってそもそも徳島とかあっちの方でも雪降積もるとかいう。
ああ、そうですね。
で雪積もるってみたいな、
黒潮やのにね。
そう、そんな状況になってきてんのに、いやーもう知らんよ、知らんよってどこがや。
いやいやまあ前原さんはね、引っ越される前は雪国に住んであったから。
いや雪国って言うな。そんなとこじゃないけど、まあでも。ねえ、もうみんな寒うて、もう今日聞いてへんと思うよ、みんな。そんなところじゃないと思うよ、もう。もうどうでもええと思うよ。
まあまあ、ニュースやりましょう、ニュースいきますよ。はい、はい、それでは今週のニュースは8件です。Google の持ち株会社、アルファベットは、総従業員の約 6% に当たる1万2000人の削減を決定したと発表しました。スンダーピチャイ CEO は AI への初期投資のおかげで生まれた大きなチャンスを完全に掴むためと語りました。
はい、ここに来てね、いわゆるガーファムとかいわゆるビッグテック企業なんかも1万人とかっていう単位でもう何千人とかね、何万人の単位で、人員削減が始まってます。これね、まあ、確かに、この前までのコロナ禍のいろんなチャンスで、人員をすごい増やしていろんなことをやり始めたんですけど、ここに来ておそらくなんですけど、まあ、ここにも書いてある AI とかね、そういうその自動化とかがすごい進んできたこともあって、かなりそのロボットとかで作業効率が良くなって、人手がそんなにいらない、プラスでここに来て世界的には人件費どんどん上がってるので、そんなに人も雇ってられないなっていうところにもなってきたことで、これからですね、もっと激しい人員削減起きるんじゃないかなという気がします。まあ、一方で、それだけの人が、他へ移るっていうことなんで、かなり優秀な人たちも、他の企業に、ベンチャー企業とかスタートアップ企業に移っていくことが、今起きてきてるので、またそこからですね、新しい面白い、ベンチャー企業がバカバカ出てくるようになるのかもしれないし、どちらかというとそっちにね、なってくれることをちょっと期待したいなと思います。
ウォールストリートジャーナルによると、マイクロソフトが全製品に AI 機能を搭載する方針であると報道しました。同社主催の討論会では、マイクロソフトのサティア・ナデラ CEO は、マイクロソフトのあらゆる製品に製品を一変させるような AI 機能を搭載していくと話したそうです。
もうね、マイクロソフトがついにいろんな製品にもう AI を搭載するっていう話になってきているということで、これちょっとね、かなり今までと大きな変化になりそうな気がしますよね。まあ、例えば本当これ聞いてる人はね、身近な Word とか Excel とか PowerPoint とかそういったものがあの AI 搭載されるっていうことはどうなるのっていう感じなんですけども、例えばね、その文章を売ってる時の誤字脱字みたいなものをどんどん自動的に修正してくれるとか、うん、あるいはその、こここうした方がいいんじゃないみたいなのとかね、こう、あの、提案してくれるみたいなのとか、あの、パワーポイントとかでも、その、綺麗に配置するとか、そんなこととかやってくれるようになるかもしれないですし、おそらくそういう効率化ですよね、といったところで、すごく、いろんなことができるようになるんじゃないかなと、自動化していくっていうところで、まあ、さっきのニュースじゃないですけども、そうなればなるほど効率はどんどん上がっていくので、人手が少なくてもいける。ただし、あの、そのコンピューターができるレベルの人たちは逆にいらなくなるということにもなりかねないので、本当にその単純作業とかね、そういったものはどんどんこれから機械に置き換わっていく、コンピューターがやっていく、あるいはロボットがやるというような時代になるので、じゃあ人間にしかできないようなところっていうのをどうやって、鍛えていくのか、またそういうスキルを身につけていくのか、そういったことが問われる時代に入ってきたなと思います。
ツイッターは1月12日からサードパーティーアプリからの接続に問題が発生している件について初めてツイートをしました。それによると、ツイッターは古くからある API ルールを施行している。その結果、一部のアプリが動作しなくなる可能性があるという内容ですが、古くからある API ルールが何を指すのかは説明されていません。
はい、ツイッターに関するサードパーティーアプリですね。要はあの、ツイッターのウェブサイトでやってるような、あれに代わるいろんなアプリとかで、ツイートしたりとか、あの、他人の、あの、ツイートしたのをこう一覧で見たりとか、できるようないろんな、あの、サードパーティーのアプリとかあるんですけども、その辺がですね、軒並み動かなくなってですね、で、何が起きたんだっていうので、ざわざわしてたんですけども、ついに、あの、公式にですね、ツイッター社の方が、あの、アナウンスがあって、で、まあ、おそらくですね、そのイーロンマスクが買収したことによって、いろんなルールがこう変わりつつあって、まあ、ぶっちゃけですね、その API を使っていろんなツールを作られると、ツイッター自身のその利益である、そこにあの広告が出て、そこでこう稼いでいくっていうモデルになってますよね。未だやっぱりツイッターは。いろんな、有料のサービスがあるとはいえ、まだそこでね、こう利益が上がるほどまではいってないと思うので、そうするとその広告が出なくなる API を利用した他社のサードパーティーのアプリを使われると、やっぱりその辺が厳しくなるというのもあって、だんだんちょっとね、API を使うっていうのは締め付けがきつくなるんじゃないかなと、そんな気がしています。
調査会社のネオマーケティングが、マイナンバーカードを取得済みの全国2000人にインターネット上で調査を行いました。それによると、マイナンバーカードを取得した理由は、マイナポイントがもらえるから 70% が1位で、38.7% が取得したマイナンバーカードを何の用途にも使ったことがないと回答しているそうです。
まあ、何かと話題のというか、私が、あの、話題にしてるマイナンバーカードですけれども、いやーね、これひどいですよね。ひどいというか、まあ、結局、マイナポイントがもらえるっていうのが一番大きな理由でみんなカード作ってるっていう、そのカード自体に持ってると便利とかではなくて、ただ、あの、お得だからっていう理由でカード使ってる。なんか、その、ね、いろんなところにある、あの、商店街のポイントカードだとか、あの、スーパーのポイントカードみたいなのとは何ら変わらないっていう。いや、もう何のこっちゃって感じなんですけども、まあ、とはいえね、それぐらいやはりまだまだその、マイナンバーカードを持ったからといって何が便利なのというような状況になっていて、逆にその持つことによって、それを常に携帯してないといけないみたいなことになりつつあるので、果たしてこれ本当に便利になっていくのかどうなのか、まだまだその、国の方がですね、マイナンバーカードで本当に何が便利なのか、今までできなかった何ができるようになったのかとか、マイナンバーもカードを持ってないとできないことっていうのは何なのかっていうのが全然提示できてないと、おそらくそこが一番大きいかなと思います。
ツイッター上で税務署が自分と同姓同名の他人に個人情報を漏洩したということが話題になっています。 e-tax の申請をしたところ、すでに登録があるとのことで、同姓同名の他人の ID とパスワードを教えてしまったそうです。国税局と国税庁はこのミスを認め謝罪をしています。
これについては後半にしたいと思います。
SMBC コンシューマーファイナンスは20代のゲーム利用について調査を行いました。その結果、ゲーム内アイテムの購入などにお金をかけている人は 15.5% で、前年比 2.9 ポイント減少しました。しかし、1ヶ月あたりの平均支払い額は5638円で、前年比834円増となっています。
このゲームの利用ですね。まあ、20代の人に対しての調査ということなんですけども、お金をかけてる人っていうのはちょっと少なくなったとはいえ、そのお金を出してですね、アイテムを買ったりとか、なんか中のポイントを買ったりとか、そういうのをやってる人の金額は増えてきてるということなので、まあ、よりそのゲームにのめり込んでるというか、そういう状況になってきてるのかなという感じはあります。で、ちょっと面白かったのがですね、その中でも、お金を使ったっていうことで後悔してるという人も、確かですね、2割ぐらいいてですね、まあ、使いすぎたのかなっていう感じはするんですけども、やはりそのコロナ禍で、やっぱりなかなかね、こう外行って遊ぶとかできなかったところもありの、まあそういうこともあってですね、やはりそのゲーム、オンラインのゲームとかに、そこにやっぱり、のめり込んでしまう人たちが出てくる傾向にあるのは、まあ致し方ないかなという気はしますけども、このあたりの数字がですね、これからどう変化してくるのか、あるいはですね、その辺がまた変わらないのか、そのゲームのその中身が変わっていくことによってですね、よりそこに引き込まれている人たちが増えるのか、ちょっとこの調査はね、引き続きやっていただいて、どう変化していくか、見ていくことが重要かなと思います。
NTT ドコモのモバイル社会研究所は、スマホの利用について調査を行いました。それによると、目の前に人がいても手持ち無沙汰にスマホをいじっていると回答した人が、2015年には 34.9% でしたが、2022年には 57.5% と6割に近づきました。
はい、これも面白い調査だなと思うんですけども、まあ、目の前に人がいていたとしてもですね、まあ、なんか打ち合わせとか、あるいはこう、どっか喫茶店とかでね、お互いにこう前に座ってこう話をしてたりしても、手持ち無沙汰でついこうスマホ触ってるとかっていうね、なんかなんかそういうことをやってしまうよねっていう人たちがやっぱり増えてきてるということで、これ面白いのはですね、世代別、あと男女別で、アンケートの結果がこう出てるんですけども、10代、20代がやっぱりすごく多くて、7割、8割っていう感じなんですね。で、それで、その全世代に言えることは、女性の方がやはりちょっと多いと。特に、10代、20代とかになってくると1割ぐらい違うのかな。女性の方が、ついついこうスマホを触ってるというような人たちが多くなってきてるということで、なんかね、こう目の前に人がいるのに、こうスマホを触ってしまうようになるっていう。で、まあそういう傾向にだんだんこうなってきていて、なんていうんですかね、その前にいる人に対してこう注意がいかなくなってくると、半分こうスマホの方に注意がいってたりとか、そんなことになってきてる。それだけこうスマホの、なんていうんですかね、自分たちの、その注意を引きつけるもの、あるいは、そっちの方を重視してしまう価値観にこう変わってきてるっていうことで、今後ね、こういう人たちが増えていく中で世の中っていうのはどう変わっていくのか、どんな風に価値観が変化するのか、ちょっと、注意して見ていくべきかなという気がします。
国税庁は NFT 取引に関する FAQ を公開しました。具体的な15個の質問に回答する形になっており、購入したデジタルアートを転売した場合は課税対象になる、ブロックチェーンゲームでも報酬の所得になるといったことが書かれています。
確定申告の時期が近づいてきてですね、もう来月からは、確定申告の申請期間になるんですけれども、それに向けて、この国税庁が NFT の取引した場合にどういう扱いになるかって、税制上ね、どうなるのかっていうのを、FAQ の形で公開しました。で、この中で、まあ、今、読んでいただいたように、基本的には、その、転売したりとかですね、そういう場合に収入に、要は、買った時よりも売った時の方が増えた場合は、それは収益として計算するというような話になってるし、で、ちょっと注意すべきなのは、NFT ゲームとかブロックチェーンゲームとか言われるものですね。それによって、まあ、ステップンとかね、すごい入りましたけど、ああいうなので得られた報酬とかも、所得として、計算しなきゃいけないということになってきていて、で、まあ、ただですね、その、稼いだというか、もらった仮想通貨っていうのが、全然他の暗号資産とかに換金できないとか、ましてやその日本円とかにはならないっていうようなね、全然そんな、取引できるような場所がないというものであれば関係ないみたいなんですけども、ただ、取引所、交換所で交換できるようなものであれば、もうそれは、そのレートで、どのレートで計算するかっていうのはまたいろいろあるんですけど、計算してですね、課税対象になるということなので、ぜひ、NFT とかで収益のあった方は忘れずに確定申告するようにしましょう。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。
はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分とこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分とこで置いてたら、なんかトラブった時とかって予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、や、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。
う
ん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かごやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。今日のね、ニュースの前半2つ、うん、AI の話ですね。
はいはいはい。
まあ、1個は Google がね、
うん、
AI があれやから12,000円。解雇って。
ね。
アマゾンもこの間12,000人ちゃいましたっけ、確か。
そうですね。うん、ね。解雇するって言って。
もうなんか流行りなんですかね、アメリカの方では。
流行り、うん、まあ流行りっちゃ流行りやし、
うん、
まあね、人件費もやっぱりすごい高くなってきてるし。あ、
だからアメリカは特にね、そうですね。
うん、そうなんですよ。うん、言うても、
ね、
うん、やっぱり人件費すごい上がってきてるし、 で、その一方で、まあ今日のね、その1個目、2個目もそうですけど、AI で、やっぱりいろんな AI の機能が、うん、どんどん使えるようになってくると、はいはい、そりゃ、ね、生産効率は上がるから、
そうでしょうね。
うん。で、Amazon なんかもいろんな倉庫の中の作業とかもね、どんどんロボットとかになってきてるから。
はいはい、前のニュースでも言ってましたね。
うん。で、そうなってくると、本当に、そんなに人いるのかっていうのとか、うん、で、また、いつね、何時、その、今回のコロナみたいな、そういうのが起きて、どういうふうに変わるか分かんないじゃないですか、全く。
はいはいはい、はい、
うん。で、そんなので、急になんかね、新しいまた感染症みたいなのが広がって、で、うん、急に人が来れなくなるとか、
はいはいはい、
休む人が増えてくるとか、なっちゃった時に、なかなかね、対応しきれないから、そういうところをどうやって自動化していくかとか、やっぱそうなってこざるを得ないですよね、企業としては。
機械はね、病気しないですもんね、故障はするけど。
そうそう。故障するけど、まあ病気しないし、文句言わへんし。
文句言わへんし。24時間働くしね。
そうそうそう。24時間365日、別に、日曜も祭日も、うん、クリスマスも関係ないし。
人3人分ですもんね、そう考えたら月間ね。そうそうそう、うん、すごいな。
反抗体とかせんでええからね。
そうですね。
で、一台、特に AI になってからはそうなんですけど、うん、その何かこう作業を覚えていく、覚えさせていったときに、
はいはいはい、
そしたら新しい機械買ってプログラムコピーすりゃすぐなんですよ。
そうですね。
うん、もう熟練がすぐ二人になるんですよ。はい、言ったら。
二人どころか、10人、100人
でも、うん。そうそうそう。何人でも増やせるんですよ、熟練校を。
熟練の AI とかいうのを販売されるかもしれないですね。
そうそうそう。なるかもしれんよ。その、ね、もう、倉庫のベテラン AI とか売るかもしれない。
いやいやいや、こうね。いやはや、すごい。まあ、本格的。まあ、だからアメリカはすごくインフレやから、そうせざるを得ないっていうか、まあ、コロナの時もそうでしたけどね。
うんうんうん、
そうそう、リモートワークせざるを得ないで、うん、まあ、だいぶ普及したじゃないですか、
うん。一気にそういうもんが進んでくるからね。
ですよね。
うんうんうん、
いやー。で、まあ、もう一個の方、マイクロソフトがね、AI 入れますよと、うん。
はい。
あんまりこれは期待してないんですけどね。
期待してないの？
昔も Windows に AI があって、イルカがぽよぽよなんか、いらんこと言うて、もう邪魔やからみんな閉じてたじゃないですか。
でしたよね。やったらすぐイルカ出てくるっていう。なんか、ちょっとコマンド間違えたらすぐイルカ出てきて、教えましょうかみたいな、イルカ出てくる。うざい。
エクセルはまあね、あれなんですけど、ワードはもう特にいらんことしよう。ここでいちいち全角に変えんでええねんとかね。
そうそう。
頭の、文字が打ちたいねんっていうのに、いらんをせっかいしようじゃないですか。
iPhone の i がね、大文字になる時期が一時期めっちゃ腹立ってたよね。
いやいや、それもまた設定いらなあかんしね。それぐらい、そうそう、なんか気が利かんというか、もう逆にありがた迷惑のことばっかりで、ほんで、あれ、だから結局日本人は相手にされてないじゃないですか。ああいう。
まあまあね、基本英語で文章を書くときのことを考えて作られてる機能がめちゃくちゃ多いから。
そうそうそう。いや、だから結局、みんなエクセルで、まあ、まあ、プロ、手紙書くんですよ、エクセルで。
エクセルで、原稿用紙作るっていう。
そう。
もう意味不明の。
ほんで、またなんか、いちいちセル合体させるでしょ、みんなあれ。うん、もう使いにくうてしゃあない。
そうそうそう、
もうセル合体させる文化だけやめてほしいわと思って。意味ないじゃないですかね、その縦横の、なんちゅうか、これは、CSV にできませんと、もうややこしい、もう、と思ってね。何が言いたいかというと、マイクロソフトの AI は期待できへんなという。
なんか余計なことするだけで。
余計なことするだけで、いらんことする、もうシンプルなやつに戻してくれ、みたいなね。いらんことせえへん。はい。
まあ、わからんけど、どうなるか。言うてて、めっちゃ使うかもしれんけどね。言ってるうちに。
そうかな。昔のその、ロータス123とか、エクセルどう変わったか言うたら、なんやろな。昔から全部できたような気がするんですけどね。ピボットテーブルとか、あの辺できんかな。
うん、とか、まあ、グラフ書いたりとか、そういうのはめっちゃ楽にはなりましたけどね。
まあまあ、楽になっただけでね。
知らんけど。
まあよろしい。はい。もうそれ、愚痴っぽくなるんでやめましょう。はい、後半のニュースいきます。はい。ちょっと読みますね。
はい。
ツイッター上で、税務署が自分と同姓同名の他人に個人情報を漏洩したということが話題になっていたと。
うん、うん。
で、その人が e-tax の申請したら、なんかすでに登録があって、
うん。
同姓同名の他人の ID とパスワードを教えてしまったと。
うん。
国税局と国税庁は認めてると。
うん。
で、謝りましたよと。
うん。いやもう、なんのこっちゃって感じじゃないですか。
これって完全に個人情報漏洩でね、例えばその、うん、まあ、大きな会社やと、個人情報漏洩した、うん、下手したら何、何クビになったりするじゃないですか。
クビになるどころか会社潰れますからね。
そうやね、今ね。
うん。うん、
そうそうそうそうそう。
まあ、とはいえ、だって国税局とか潰すわけにいかんからね。
潰れへんわね。
潰れへん。まあ、これ今回のやつね、この、まあ、沢田さんっていう方が、ツイッター上でこう出してるんですけど、その人ね。はいはいはい、で、なんか同姓同名の、この人が、教えてもらったんじゃなくて、その、同姓同名の人が、その、e-tax の申請やったときに、もうすでに登録ありますよって言って、なんか ID 教えられて、はい、で、あれパスワード分からへんわって、じゃあ再設定できるんでって言って手続きやって、やったらログインできて、はい、で、見たら、あれ住所とか違うぞっていうことになって、
はいはいはいはい、はい。
そこに書いてあるところに電話番号とか書いてあったから、で、この沢田さんっていう方に電話してきて、
はい、
こういうことがあったんですけど、お宅なんですかねって言ってやって、
おーおーおー、いい人でよかったですね。
うん。で、沢田さんがこうログインしようとしたら、あ、できへんってなって、で、確かにパスワード変わってるわっていうことで、まあ、この人も書いてるんですけど、今回この同姓同名の人がすごい親切な人だったから、すごい良かったけど、もし悪用されてたら、これどうなってんねんと。
確かにね。
うん。えらいことになってるでっていうね。うん。こんな、まあ、今回その、国税局とか国税庁の、その、本来、こういうのあったときに、その本人確認をね、ちゃんとすると。まあ、いわゆる免許証とか、それこそマイナンバーカードでね、本人確認するんやけど、それが不十分だったって言ってるんやけど、どういうことそれっていう、ね。
想定しときよって話ですよね。
それどう、その本人確認が不十分ってどういうことってね。意味が分からへんね。その、マイナンバーカードとかあったら、もう本人確認できますよって言うてる花から。
確かにね。
花から、おかしいやんって。うん、そもそも、何それどういうことこれっていうね。うん。その、結局、その、こういうマイナンバーカードだとか、まあ、マイナンバーもそうやし、うん、そういうのはひっくるめ、デジタル化はできてるんですよ。デジタル化はね。
デジタル化はできてる。はい。う
ん、デジタル化はできてるんやけど、最後の、その、本人確認するとか、結局、人がこう、照らし合わせて、
何のために作ったんや。
やってるっていうのは、いや、そこやんっていうのはあかんのはっていうね。
確かにね。
そこを機械でやらなあかんのちゃうのっていう、それが DX なんやし、それができてへんちゅうところで、もうなんかね、やっぱね、おかしいんですよ。根本的に なんか違うんですよ、やってることが。
そうですよね。なんか誰かがこう、なんか、国民がデジタル化せうるさいからちょっと、河野くん雇いてくれへんかねって言ってね、わかりやした言ってなんかこうね、形だけやって。
河野くんが頑張ったん？
いやいや、K野くんが。
はい、まあ、K の黄色くんが。
そう。いやー、なんかこう、なんなんでしょうね、これね。
なんか、だから、その、本当、なんていうのかな、そのデジタル化っていうのはもうね、今までの単に、ね、手書きしてたやつがコンピューターでできるようになったっていうだけの話で、そこはただこう置き換えただけでしかないんやけど、
そこの先の
DX っていうところ、その、人間がやってたことが、もう機械でできるようになったりとか、もうその間でね、人がこうチェックしてたところがもう全部、その機械が自動的にちゃんともう整理してくれるとか、情報をちゃんと集めてくれるとか、情報をしっかりこう管理してくれるとか、そこができて初めて DX になってきて、新たな価値がこう生まれてくるっていうところになるんやけど。
そうですよね。
そこのね、根本的な考え方が全くこう意味が 分かってないから、今回みたいな、こういうね、なんか、あ、登録されてますよって、いや、おい、どういう本人確認やっとんねんって。怖すぎるわ、とか思って。
ねえ、パスワード変えて、とか言うとね、僕、足立明穂、たまたまね、足立さんの口座を、まあ知ってたとしてね、銀行に出ましてね、僕、足立明穂、パスワード忘れちゃった、教えて、はいはい、ペロペロって教えてくれてね。
そうそう。
みたいなこと、もうそのレベルじゃないですか。
そう、あ、こっちから新しいパスワード打ってくださいって言って、その人さ、こう横見ながらするんですよね。そっちにこう指元見たらあかんからって言って、後ろ見と、向いといてくれるみたいな、そこちゃうねんっていうね。
そこちゃうねん。
やってもらわなあかんのは、そこじゃないねんって。
いやー。まあ、それはもう、飽きませんよ、もう。インドとかに負けますよ、もう。
飽きませんよ、もうね。それこそね。はい、まあ、これ別に地方自治体の方が悪いわけじゃないんですけど。
はいはいはい、はい。
地方の方行って、まあ、結構過疎の方のね、村とかの役場とか行くとね、わかるんですけど。はいはい、うん、もうおじいちゃんおばあちゃんが多いわけじゃないですか、役場とか来る人たちも、ね。
ああ、まあまあそうですね。
うん、で、そうするとね、もう、ああ、もうちょっとな、これ見えへんねん、書いてくれへんかな、言うて、ね、で、住所はな、とか言い出すね。いや、もう、これ、個人情報漏洩も減ったくれもないわ、とか思いながら。
確かにね。
もう、それ、そこやんかあかんのはっていうさ、そこなんとかせな。っていう。もう、だからもうそういうところがね、根本的にこう何かが違うんですよ。
何かが違う。違和感がありますね。
何か違うんですよ。そこじゃない。なんか違うんですよ。っていう。もうなんかね、いろんなことがおかしくなってるところがあるから、はい、まあ今回のようなね、こうとんでもないことが起きて、まあ今回本当ね、この人が連絡して、来てくれたからこそ分かるんやけど、もしその連絡してこなかったらもう全く分からへんことになるし、何が起きてるか分からへんし、で、ひょっとしたら他にそういうこと起きてる可能性あるわけですよね。一見こういうことが起きてるっていうことは。
はいはい、ああ、そうですね。氷山の一角でね。
そうそうそう。他でも起きていて、表に見えてないというか、バレてないというか、知らぬ間に勝手に使われてたりとかすることがあり得るわけですよ。はいはい、なんかね、ひょっとしたら。うん。だからそういうことって起き得る可能性がこれであるっていうことなんで、本当ね、はい、この、もうちょっとね、マイナンバーカード、安全だよとか言うのはいいけど、いや、うん、そこじゃなくってっていうね、こういうちょっと違うぞって、私は最近そこがね、やっぱりすごい気になってて、はい、その、うん、システム的にどうのこうのっていうよりも、その、いや、運用のところで、いや、大丈夫かっていう、こう、いちいち人が間に介在して、こう、ね、見比べて、はい、パソコンに映ってる画面とこう見比べて本人確認してるみたいなのは、ちょっとそこ違うんちゃうかっていうね。
はい、
なんか、そういうところをぜひですね、こう見直していただいて、まあ、こういうことがね、本当起きないように、どういう運営すべきなのか、本当の意味での DX って何なのか、ちゃんとね、ぜひ考えてほしいなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、なかなか今日はいろいろ愚痴っぽい話が多かったですけどね。
うん、まあ、
マイクロソフトと今いかん、
まあ、ね。いろいろあるわね。
いろいろね。老害ですね。こうなると。
老害。ちょっとね、うちらももう老害の方に。
なんでも文句。なんでも文句。
そうそうそう。
若いもん。みたいになんかそんな感じがあんまり言わん方がいいですね。
だんだん
すごいな AI とかがなんか穏やかに
穏や
かに行きたいもんですね。
頑張ってるなーって。
そうそうそう。いやいや、まあまあまあそんなあれで、はい、告知の方は何かありましたっけ？
はい、ですね、はい、今度29日の日曜日なんですけど、はい、大阪でですね、これは知り合いの人が、やってる Web3NFT 初心者向け交流&勉強会っていうイベントをやるっていうことで、日曜日の午後3時から、はい、夜7時までの予定なんですけど、
はいはいはい、
これ、リアルイベントで、大阪の会場を、うん、借りて、で、はい、やるっていうことで、まあ、無料で、こうやってて、まあ、はい、本当ね、 これは老害じゃなくて、最近の若い人たち頑張ってるなっていうのでね、ぜひこう。
ね、あらさん出るわけではないんですかね。
うん、私は出るわけじゃないんで、ちょっと顔出しに行きますけども。
おぉ、大御所感が出てきましたね。
いや、大御所感じゃないよ、全然。
いや、でもこれ今見てますけど、すごいですね。
うん、そうです
ね。何これ、参加料無料、参加者特典、来場者にドリンク軽食付き、さらに来場記念プレゼントあり。
うんそうなんかね、
抽選でノベルティグッズももらえると、
うん、なんかすごい頑張ってますよもうみんなね若い人たち
若い人たちは
若い人たちとか言っても事実は黙っとけとですけど
いや、
うん、まあでも本当、本当ねこういう人たちをまた大阪とか実際にやっぱね会って集まっていろいろねこう話をすると、はいろんなことがやっぱ分かってくるし
一回ねつながってこう、一回そうそうそう、ね、イベント飲み会とかやるとすごく仲良くなって情報交換がスムーズになりますもんね、
そうそうそう一回ねどっかで実際にこう顔合わせてなんか話したりしてるとその後はねオンラインでやったり別にチャットでやり取りしてても、もう全然違ってくるからね
全然ちゃいますねやっぱね、
そうその人となりっていうのが なんか知らんけどやっぱ分かってくるから、そうするとその後のいろんなやり取りとかもかなりこう変わってくるんで、ぜひこういうところでね顔合わせて、そのいろんな人と話するってすごいやっぱり重要なんで、
うん、怪しい人と怪しくない人も見極めなあかんしね、
ああそうい
う言うじゃないですか、セミナーとか行ったらね、
そうこういうねやっぱり数集まると中にはね、
たまに
中にはちょっと。ややこしい人もいる可能性もあるけど。
これやばいな、なんか、なんか、腹に一物持ったな、っていうね。
まあ、その人は来ないとは思うんですけど、まあ、
まあまあ、ね、そうじゃなくて、そのね、やっぱりこう、そういう面もやっぱり実際に参加してみないと養えないというかね。
そうなんですよ。なかなかね、オンラインだけではわからない部分いっぱいあるんで、まあ、そういうところでね、実際ちょっとこう、会っていろいろ話したり、どんな人たちが来るのかとかね、いろんなことを見てると、いろんなこと見えてくる。特にその Web3 関係とか NFT とか、なかなかね、こう実際に集まる場ってそんなにやっぱ東京ばっかりになってるんですよね、どうしても。
ああ、確かに、
地方でちょこちょここう出てきてるんですけど、やっぱりまだまだ東京の方が圧倒的にそういうイベント多いので、
はいはいはい、
まあせっかくね、これ関西、大阪でやるんで、皆さん、集まっていただければと。会場ね、結構広くて、なんか 100名以上入れるような場所、で、入れる、それぐらいの規模になって、今、50名、先着50名がもういっぱいになったんで、100名に今拡大して、
あっという間に。
PT
無料やしね、ドリンク軽食ついてるしね、
そこかい。おっさんそこかい。さっきまでリアルで人と会うのがええよって言うときながら、結局飲み食いできるから行くみたいな。
いやいや、そう言うたらね、やっぱりね。あ、じゃあちょっと行ってみようかと皆さん思ってもらえるじゃないですか。
はい、まあね、ちょっと立ち寄っていただけるといいかなと思います。またね、はい、この番組の Facebook の公式ページとか、
はい、
YouTube のコメント欄とかで、PTX の URL とか、出しときますんで、気になる方は申し込んでみてください。はい、私も行くんで、当日もし見かけたらお声掛けいただければ。
足立さんと直接喋れる。
はい。なんかいいことあるかもしれない。だから、何にもないかもしれない。
本売りつけられたりします
ね。いやいや。
それはない。
3倍ぐらいで。
値段。まあ一応持っていく持っていくあるんですね。
本持ってって1冊、これ、どう5万ぐらいでみたいな。
サイン書いてね。
そう、サイン書いてから5万でどうみたいな。
ごめんなさい。ごめんなさい。まあまあそんな感じで、はい、じゃあ今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。